今日恵みをいただく御言葉は、創世記の2章1節から3節です。 Genesis chapter 2 from verse 1 to 3。 創世記2章1節から3節。テフリンしている箇所ですね、皆さん暗唱していると思います。創世記の2章1節から3節。それでは宣言いたします。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。アーメン。それでは一言お祈りします。我らを作りたも我らの主、そして我らを全く新しく作り変えてくださるイエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今朝も我らはあなたの御言葉を下に求めてここに集いました。どうか集いし一人一人に主を求めし一人一人に豊かに与えてくださるように、あなたの恵みを豊かに主を下辺の唇を用いてあなたが流し出してください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。なぜイエス様は褒めたたえられるべきお方であるのか、それは全てを完成させてくださったからですね。私たちの救いを完成してくださいました。この全被造物の救い主であられるからです。この全被造物はなぜ、ね、救い主が必要であるのか、そもそも救いというものは、ね、なぜ必要であるのか。不完全であったら救いが必要です。完全、もともと完全であれば救いは必要がないものです。まことに私たちはすべて病人、医者が必要な病人です。イエス様は誠の医者として来られました。医者を必要とするのは、病人ですけれども、しかし完全なもの、健康体なものは、医者を必要としません。私たちはイエス様が必要ですね。本当に罪、死、そして本当に悪魔サッタンに支配されている様、そこから救われる必要があるから、だから癒される、救われる必要がある。だから救い主イエス様は必要です。救い主が必要でないという人は結局救われないまま、病気のまま、死、呪い、悪魔サタンに好き放題のままです。けれどもイエス様を主とする人は本当にその救いに入ることができます。でこの創世記2章、ね、一節においてこうして天と地とその全ての万象が完成されたと、完成の宣言をされました。あの神様はこの天と地のその全ての被造物、6日をかけて、光を作り、また、ね、大空を作り、ね、水を分け、まあ、そのようにして、神様は全被造物を創造されて、そして第7日目にもう終わったよ、ね、完成したよ、ね、それを宣言しました。この完成、ね、カーラー宣言、ですね。カーラー、というヘブラ語ですけど、完成した。これは、ね、完成したという意味があり、完了したという意味があり、終わったという意味があります。ね、完成した、完了した、終わった。もう天聖に何年も通っている皆さんは、あれ、なんか聞いたことがあるぞって思ったかもしれません。新約聖書においてイエス様が十字架の上で宣言された、完了したってそういうふうに言われましたね。それと、ちなみに新約においてはイエス様が宣言されたテレオの、その、受動体、テテレス体、三人称受動体、ギリシャ語ではテテレス体、イエス様が十字架の上でテテレス体、完了した、完成した、終わったと宣言して、またさらにその中には、 完済した、ね、あの借金を完済するのを完済したという、支払い尽くした、ね、もう終わった、そういう意味もこのテテレス祭の中にはあります。この天と地とその全ての万象が完成された、ね、ですから神様はこの全ての被造物創造を終えた、そして終えられたその第7日目、その日を聖であると宣言されました。それは神がなさっていた全ての創造の技を終えて完成して、そして休まれたからであるって書いてあるんですね。第3節に神様この第7日目になさっていた技の完成を告げられました。そして休まれました。全ての創造の技を、ね、それを全部成した、ね、6日間働いて、そして第7日目にそれが完成したと宣言して、そして全ての創造は休まれました。神さんはですから被造物、ね、ですからこの全被造物はもう創造の技は終わっているんですね。この皆さんが今生きているこの世界、その創造の技、ね、神さんがまた何か新しく、ね、何かこの被造物に付け加えて何かするということはありません、ね、もう終わってるんです、けれども、ね、神さんが完成させてくださったこの被造物、その神さんの技、これを台無しにしてしまったのが人間です。でそれで今私たちが生きているこの状況は台無しにされてしまっている状況の世界、被造物の中で生きており、そして私たち人間は善悪しる実を、ね、取って食べてしまったゆえに、本当に各自おのおのの善悪判断に従って、ね、生きざるを得なくなってしまいました。人はどうしたら安息できるのか、人はどうしたらこのしがらみ、もうあれをしなきゃ、これをしなきゃ、あの問題が起こっている、その思い煩い、これから解放されるのか、これは善悪判断の根源である、本当にこの魂、これを何とかしなくてはなりません。この魂の問題、善悪判断してしまうこの魂の問題を解決するにはね、もう死ぬしかないんです、ね、その全てのものを、ね、終わりにする、ね、それを魂のあれこれ思考するそのパターンを終わりにさせる以外には、ね、このあれこれ悩む問題を解決する、手段はありません。死ぬんです、ね、ただし皆さん、ね、包丁を心臓に突き刺して死ぬということではありません、ね、本当に皆さんはイエス・キリストを信じる、そして本当にこの魂で思考することにおいては死んで、そしてこのイエス様に明け渡す、それによって新しい命を生きることができるんです。イエス様のくださる命、永遠の命、罪のない命、それに生きる、そして本当にイエス様を信じる者には聖霊が与えられると約束が書いてあります、ね、そしてイエス様を信じる人に聖霊が与えられる、ね、そしてその聖霊に従って御霊に従って生きる、ね、するならば皆さんのその思い煩い、ね、またあれしようこれしよう、というそういったしがらみ意図、また、もろもろのテレンテクだ、ね、そして本当に、絶望感とか心配とか、ね、あの人を私のことを悪く見てんじゃないかとか、そういった、ね、思い煩いから解放されて、ね、それを、精霊が、ね、その肉の技、思い煩い、ね、それらを本当に打ち消して死に明け渡してくださり、そしてイエス・キリストの思考パターン、イエス・キリストの、その思考パターンで生きることができるためには御霊に満たされて、御霊に導かれて歩む必要があります。ですから御霊に導かれて歩む人と、ね、また肉に従って歩む人、ね、二手に分かれるんですね。御霊に従って歩む人はその思い煩いとか、そして本当に間違いだらけの善悪判断、ね、これから解放されます。そうです、 自分の善悪判断、これは間違いだらけですって、皆さんの人生でこれ良かれと思って歩んで、そして、ね、結局失敗してきた人多いんではないでしょうかね。いや私ね、自分のこの善悪判断、私これがいいと思ってやってきた私の人生は完全無欠だという人は、ね、そういう人は医者が必要でない人ですね。ただしその人は結局死から、悪魔サタンの支配から逃れることはありません。結局この自分自身はもうダメなんだって、ね、この、ね、被造物の中において本当に罪が、死が、サタンの束縛が、ね、入り込んでしまった、私はもう、死ぬしかないって、ね、ですからイエス様に明け渡して、その思考パターン、死に明け渡して、ね、そこから解放されるべきです。神様が、ね、創造されたこの天地万物、ね、天と地とその全ての万象、それはもう完成しており、ね、そして、神様はそこで休まれたんですけども、そして終えられたんですけども、しかしそれを人間が、ね、ぶち壊しにしてしまいました。これ何とかしなくてはなりませんけれども、神様のその創造の技はもう終わってしまっています。じゃあ一体どう しなければならないのか、これ、ね、もう現在の天地万物を何か手を加えるということは、ね、できないんですね。じゃあどうすればいいか、新天新地を作ればいいんです、ね、全く新しい、ね、新天新地、ね、全く新しく、ね、塗り替える、もう以前のものは過ぎ去らせる、全て終わったものとして、そして、全く新しい天と地を、ね、それを、ね、想像して、そちらの方に、まあ、人を移し替えると言いますか、ね、まあ、そういうふうにするのが、まあ、啓示録、黙示録に書いてありますね。聖書全体は本当に、ね、それにつきます。この天地万物が創造された、ね、この今私たちが生きているこの世界、ね、これは創造して、そしてその創造の技はもう終わっています。しかし人間がぶち壊しにしてしまって、本当に、多くの人々が、ね、もう汗水流しながら、本当に涙流しながら生きていかなくてはならない、ね、その状況、それを終わらせてくださって、死に明け渡してくださって、新天新地、全く新しい世界に塗り替えてくださるのがイエス様です。この、ね、天地、その全ての万象が完成された、ね、ヘブラ語ではカーラーと言いました、ね、ギリシャ語では、ね、テレオ、ね、それをイエス様は十字架の上で、三人称十動体の、ね、テテレスタイという言葉で、あのヨハネのですね、福音書の、ヨハネ、19章の29節と30節を読みたいと思います。ヨハネ19章の29と30、ジョンチャプター19 from verse 29 to 30、そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソポの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アーメン。でイエス様はこの30節において完了した、と言われました、ね、これが完成した、ね、終わった、ね、支払い尽くした、ね、全人類の、ね、全ての罪、それはもうこの時完了した、支払い尽くした、ね、終わった、ね、完成を告げられたんです、イエス様、ね、この日、ね、この時、十字架の上で、ね、これ父なる神様は、ね、創世記2章1節において、ね、こうして天と地とその全ての万象が完成された、ね、神様によって、ね、完成されました。また、ね、この、完了、十字架の上にのあがない、これはイエス様が十字架にかかられたことによって、ね、その全ての人類の罪、この神様が本当に完全にしてくださって創造されたこの世界の罪のあがない、それが完了した。そして人を、ね、新しく作り変える、ね、その技が、ね、完了した。ですからイエス様の十字架ありきなんです。人が新しく作り変えるのは十字架 のイエス様の死ありきなんです。このイエス様の十字架の死なくしては人の新しく作り替えはありえませんし、また新天新地の到来もありえません。イエス様がこの十字架の上でその全部を完成させてしてくださったんです。ヘブライ語ではカーラ、ギリシャ語ではテレオ、完了した、完成した、また終了した、終わったんです、十字架の上で。ですから人間は自分から何かバタバタとですね、あれしようこれしようとして、そして救いを達成しよう、これ無駄なことです。人間にはできません。イエス様だけができるんです。イエス様が十字架の上で、完成させてくださったこと、これに私たちは乗っかるだけです。どうやって乗っかるか、イエス様を信じて、イエス様を救い主として受け入れて、それならば賜物として聖霊が与えられる。そしてその聖霊に従って生きていくとき、ただし私たちこの地上においては相変わらずこの肉体を、着て生きていかなくてはなりません。この肉体には罪の棘が刺さったままです、けれども皆さん自由意志があります。御霊に従って歩むか肉に従って歩むか、自由意志があります。御霊に従って歩む人は、その罪の棘が、無効化されて、それらがどんどん死に明け渡されて、そして御霊に従って生きる生き方が身について慣れてくると、本当に何か我慢してタバコをやめるとか、我慢して盗み癖をやめるとか、そういったことから解放されるんです。御霊に従って生きる癖を、つけてください、していくならば、どんどん、この肉に刺さっている罪の時が、それが無効化、されていきます。イエス様はこの十字架の上で、完了してくださいました。完成してくださいました。救いを完成し、また新天新地への道を、開いてくださいました。新天新地を、のそのビルドアップを完成してくださったんです、この十字架の上で。でそういうわけで、私たちはこの天国への道に、それが開かれるようになります。ただイエス様はこの十字架の上で完成されてから頭を垂れて、そして霊をお渡しになりました。休まれたんです。安息されたんです。この時、金曜日の、日没直前です、そして日没とともに土曜日、すなわち安息日が始まります、イエス様は本当にこの人間として生きて、人間としてのその6日間の技を終えられて、そして第7日目に入り、完成を告げられて第7日目に入って、そして安息されたんです。しかし、まだその先があるんですね。死んで終わりじゃないんです。第8日目すなわち日曜日です。主日と言います、日曜日にイエス様が、ライズアップ、起き上がって復活されました、全く新しい命です。以前のものはもう過ぎ去った新しい復活の命、永遠の命、それを主日、日曜日の、に、イエス様は、復活されて、そして、全くもって新しい命がイエス様に与えられて、そしてそのイエス様は初歩です。私たち全てイエス様を信じる者にとっての初歩ですから、私たちもイエス様を信じるならば、その、古い天と地、その万象のしがらみから解放されて、イエス様を信じるならば、そのイエス様が、生きる全く新しい、命、それに生きることができるんです。7を完成するというふうに言うんですけども、8は、全く新しい、出発点の数字でもあります、第8、ユダヤにおいては、この、当日もカウントするんですね。ですからイエス様が復活された、その日、イエス様は弟子たちに現れて、シャロームの宣言がされて、そして息を吹きかけられました、その時そこに、トマスはいなかったんですけども、その8日後、トマスがそこに行った時にイエス様はそこに再び現れました。そしてトマスにも現れてくださいました、このイエス様の復活以降ですね、イエス様は主日に現れるようになりました、そして、 先ほどヨハネの黙示録、啓示録宣言したんですけども、啓示録においてもヨハネが、この素晴らしい幻を見たのは主日、主の日にと書いてあります。これは日曜日です。日曜日にイエス様は現れるようになりました。そして、使徒行伝の方を見ますと、その弟子たちおよび、この新約生徒たちは主日に、主の日に集まって、そして、共にパンを裂き、共に祈り、共に御言葉を、聞いて、そのありさまが使徒行伝に書いてあります。ですから新約生徒たちは日曜日主日に、集まって礼拝を捧げるようになりました、旧約においてユダヤ人たちは今も相変わらず土曜日、すなわち安息日、旧世界の安息の日、今私たちが生きているこの世界が、旧世界、全て滅ぶべき、巻物のように、巻かれて去られるべき世界の安息の日は土曜日なんですけども、しかし私たちは主日、イエス様が全く新しい命で復活してくださったその、記念日といいますか、そのような日、主日を礼拝するべき日、また安息するべき日として共に集い、共に礼拝を捧げております。この、安息、本当に安息は永遠に続く安息です、6日間、もうもはや新天神地においては6日間働いて、第7日目に安息してということがありません。ずっと安息なんです。天国は永遠に安息するべきところ。だから私たちは日曜日、その日、イエス様がその永遠の安息を完成させてくださった日曜日に集って、そして共に礼拝を捧げます。新約の生徒たちに習い、また本当にこの、主が現れてくださる第8日目、日曜日、イエス様が復活された日、そしてそのさらに第8日目、ちなみにあちらでは、当日もカウントしますので、私たちは7日後というふうに言うんですけども、しかし、この聖書的な8日後なんですね、それが、翌週の日曜日、になります。日曜日の第8日目は、日曜日、それが聖書的カウント、なんですけども、私たちはですからそういうわけでこの日曜日に、集まって主に礼拝を捧げます。冒頭で宣言した、ところは啓示録、黙示録の、第5章の、9節なんですけども、黙示録の5章の9節から9節と10節です。それでは宣言します。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アメン。これは黙示録の第5章、本当に、封印を解くのにふさわしい人が誰もいない、この父なる神様の、右の手に巻物がある、それに7つの封印がある、それを解くことができるものが、天においても地においても地の下においても誰にも、誰その巻物を解くにふさわしいものがいないということで、ヨハネは大声で泣いていたんですけども、しかし、長老の一人が来て、泣いてはいけない、いなさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができますと、この5節において、宣言されました。イエス様です、この子羊、面白いですね。なんで子羊が巻物を解けるんでしょうか。なんで可愛らしい羊が、このありさまを、解決できるのか、それ本当に旧約聖書を読んでいなければ分かりません。旧約において本当に子羊はほふられたことによって、その人のあがない、罪の許し、それを、することができました。しかしこの、旧世界、この、今私たちが生きている世界においては、その いくら子羊の血を、ね、動物の血を流しても、ね、流しても結局人はまた罪を犯すんです。全く新しく塗り替える必要があります。死に明け渡す必要があります。死ななければ治らないんです。この人間の罪を また犯す有様は、ね、また、ね、泥棒したり、また嘘をついたり、また人を傷つけたり、この有様は死ななきゃ治らないんです。ですからイエス様を信じることによって死に明け渡しましょう、ね、そして聖霊に従って生きることによって、その罪の法則、ね、自分の中に根付いている、ね、この、罪癖、これはどんどん、ね、なくなっていきます。御霊に導かれて歩みましょう。このイエス様は子羊として来られて、ほふられたことによって、その封印を解くのにふさわしいお方だって書いてあります。ヨハネの先ほど読んだところによっては、イエス様は、聖書が成就するためにその水ぶどう酒を受けられたと書いてあります。聖書、ね、旧約聖書、ね、この旧世界における、ね、本当に父なる神様が天と地とその総理との万象を完成させてくださった、この素晴らしき世界を人間が台無しにしてくださった、その、ね、全て、ね、この旧約聖書新約聖書全てを成就し完成させるために、ね、水ぶどう酒を受けられて、水ぶどう酒、本当にこれ人間のありさまです。ユダヤ書において本当に、神様は甘いブドウがなるのを求めたんですけど、しかし水ブドウがなってしまった、ね、この水ブドウ酒は本当に人間のありさまを示しています。神様がせっかく、ね、6日かけて天と地を全ての万象を完成されたカーラーされたのに、甘いブドウ酒 としてその人間を、ね、そこに植えてくださったのに、しかしその人間が酸っぱくなってしまった、罪を犯して、ね、この旧被造物を、ね、破壊してしまった。それをイエス様は飲み尽くされました。全部飲み尽くされて、人間のその酸っぱいありさま、ね、またこの被造物の本当に酸っぱくなってしまったありさま、それを全部飲み尽くされた時にイエス様は、ね、テテレスタイ、ね、完了した、完成した、終わったと宣言されて、神戸を垂れて安息に、ね、つかれました。そしてイエス様は死立復活されて、そして天の御座に仕えて、今私たちはこの、ね、世界、旧世界の中を生きています。そしてイエス様を信じることによって新世界に、ね、全く新天新地に入ることができるようになるんです。この旧約聖書創世記2章、今日の箇所でした。それが本当に回り回って新約において、ヨハネの、福音書において本当にイエス様が、完了したと、宣言された。そして安息に入った。ちょっともう一度ですね、この創世記の2章の1節から3節までを、みんなで宣言したいと思います。創世記の2章の1節から、3節。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。アーメン。ね、なんか本当にイエス様がなさったことがここに書いてありますね。本当に、この天と地とその全ての万象、イエス様は、ね、それが汚されてしまったのをそれを全部飲み干して完成を告げられて、完成を宣言されて、そして安息をされました。そしてイエス様は主日、ね、復活されて、そして永遠、ね、新天新地天国を開通してくださいました。この世界においては7の周期があります、ね、月火水木金土日、ね、7の周期がありますけれども、ね、そして新天新地においてはもう時間もない、ね、周期も時間的周期もない永遠の安息です。イエス様はこの永遠の安息を開いてくださった安息日の主人であり、また主日の 主であられる、そしてこの全被造物の主であり、また次に来る世の主であられるお方です。私たちはこの地上において本当に週6日働いて、そして、ね、日曜日に安息して、そしてこの永遠の天国を味わう、この周期をし続けていかなくてはなりません。このですから私たちはイエス様が復活された主日、この日に主を覚えて、主を礼拝して、そしてその週の6日間の、ね、諸々の活動、ね、その労働、ね、それをしていく、していかなくてはなりません。ただしその週の6日間も本当に、ね、この自分の善悪判断を捨てて主の安息のうちに歩んでいくならば、毎日が、ね、本当に安息できる日になります。自分の技をやめるからです、ね、自分の技をやめて、自分の善悪判断をやめて、イエス様にお委ねして、イエス様に働いていただいて、そしてゆくゆくは本当にこの永遠の天国に入る、ね、日に至る、その日に至るまでこのイエス様を主として安息しつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたはすべてを完成されましたことを感謝いたします。私たちはあなたにより頼んで生きるうちに、本当にあなたにより頼んでいる間、その時間分は本当に安息して自分の技を休めて、そしてあなたに働いていただいて、そして永遠をの天国を前味わいができることを感謝いたします。私たちはそれにイエス様、あなたを主として歩みます。本当にこの世の中、あなたの安息を必要としている人々が大勢おります。本当に彼らのために私たちは週に6日働く必要があり、そして本当に彼らに届けるという技、これをしていく必要があります。その技はこの世界しかすることはできません。なぜなら時間があるのはこの世界だけ、また贖いのその技、救いの技が必要なのはこの世界でだけだからです。でそれゆえ私たちはこの世界において救いの技、人々を救いへと導き入れる技を成して、そして彼らを安息に入れたいです。主よ、どうか一人一人を助けてください。聖霊に導かれて歩ませてください。自由意志を用いて肉の技を、それを拒否し、御霊に従って歩むことを受け入れて、そのようにして日ごとこの救いを達成していくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主がこの天地、そのすべての万象を完成させてくださり、この創世記においてすでに完了した、終わった、完済したと宣言してくださっていることを心から感謝いたします。そのすべて完成された素晴らしい、非常に良かったものを、この人の罪のため、善悪判断のため壊してしまっている、その罪々をイエス様許してください。イエス様の尊き血潮で清められ、そしてイエス様を信じて、その約束として聖霊が与えられ、御霊によって生きることによって、一切の死が、一切の罪における囚われがなくなるということ、そのすべてを、死を打ち消してくださる、死を勝利で飲み込んでくださるイエス様によって、私たち一人一人に希望が、また将来が与えられている、この素晴らしい御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。新天新地に塗り替えてくださる、それはイエス様の十字架なしには完成されないことであったと今朝私たちに教えてくださいました。イエス様の十字架における死、そして3日後の復活、主日に主は復活され、そして私たち一人一人にその復活、また永遠の命を持って、私たちも生きるものと今作り変えてくださったことを感謝いたします。死からの解放、また罪からの解放、イエス・キリストにあって生きるもの、また肉においては一切の技、善悪判断、思い煩い、一切の罪に対しては死んだものとして今仕分けし、歩み出すことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。新しい出発点として、そのトマスが当時 イエス様に出会えなかったその後にも、8日後にイエス様が現れてくださいました。この手術に現れてくださるイエス様、共にイエスキリストの御名によって集まり、そして共にパンを裂き、御言葉の命をいただき、イエス様を褒めたたえ賛美し、そしてイエスキリストにあって豊かなる命を得る手術として、私たち一人一人にその日を聖なる日と主は定め、そしてその第7日目を祝福されたと主が宣言してくださっていることを感謝いたします。ますますイエス様に集まり、イエス様に聞き、そしてイエス様によって生きる私たち一人一人でありますように、本当の安息を私たち一人一人が豊かに体験し味わい、そして一切何の思い煩いもない、また一切の邪魔をする者もいない、その本当の安息を、本当の安らぎを持って、主イエス様、あなたと素晴らしい交わりを豊かに与えていただく、その手術であり、また手術に与えていただいた御言葉、また命、光を携えて、その一週間を力強く、神の子供として、光の子供として、豊かに歩むことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。主は御霊ですと言われます。御霊のあるところには自由がありますと、主は宣言してくださっていることを感謝いたします。一切の死にとらわれることもない、罪にとらわれることもない、自分でよいしょと頑張って何かをやめる、その自分のこれをする所存です。その自分の頑張りもいらない、主が与えてくださる御霊による自由をもって、私たち一人一人は自由をの中を生き、またイエス様の自由を運ぶその郵便配達人となることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。善悪判断をやめるための死、その思い、意思、感情をイエス様に明け渡すこと、その一つ一つをまた一歩一歩とイエス様に近づき、そして非常に良かった頭部へ回復される私たち一人一人のその成り立ち姿であり、また思い心であり、私たちの全て関わるその人間関係、またあらゆる物事一切が頭部へと回復される私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今朝私たちに教えてくださったこの創造の御業、そして一切の死からの解放の方法を主は豊かに教えてくださったことを感謝いたします。十字架の死にまでも従われたイエスキリスト、そのイエス様に大いなる全ての何勝る名が与えられた、そして全ての権威、力、威力はイエス様にあると、今日も私たち一人一人その素晴らしいイエス様についていくものでありますように、素晴らしいイエス様に聞くものでありますように、そしてイエス様から目を離すことなくイエス様についていくことができますように、そうするならば疲れ果ててしまうことがなく元気を失うことがないと主は宣言してくださっていることを感謝いたします。そのイエス様を見、イエス様についていき、そして一切の思い煩い、心配、一切の悩みが私たちを襲うことがないように、イエス様を元気に働く今日というこの日、これからの歩みでありますように、イエス様よろしくお願いいたします。イエス様が与えてくださいました、この素晴らしい御言葉を我が物として歩み続ける私たちでありますように、そしてこの時代に光として歩むことができる私たちであることを心から感謝して、私たちの愛する主、イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。